新約聖書マルコによる福音書14章12節から21節、新共同訳聖書91ページです。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人についていきなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って、用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのための準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で、私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去ってゆく。だが人の子を裏切る者は不幸だ。生まれなかった方がその人のためによかった。昨年12月、中国の武漢で発生した新型コロナウイルスが3ヶ月後の現在、世界中で猛威を振るっています。パンデミック宣言を出した世界保健機構によると、3月15日現在、世界中で15万人以上の人が感染し、すでに約5700人が死亡し、感染が確認された国や地域は141に上ります。私たちのコミュニティも、教会が感染源になることを避けるために、役員たちと複数回の協議を重ね、最終的には3月いっぱいの教会活動をひとまず停止することを決断しました。いつも当たり前にできていたことが突然できなくなり、大変悲しいです。通信のあった会員の一人は、私は毎週礼拝に来ることはできないが、皆さんが教会で祈りを合わせ、礼拝を守っておられることが、心の大きな支えになってきたことが今よくわかると言われました。毎週の礼拝はキリスト教信仰の生命線であり、その停止は大きな打撃です。本日は教会歴では受難節第3主日にあたります。マルコ福音書の受難物語から、いわゆる最後の晩餐の前半部分を取り上げ、やや広い文脈からお話しします。イエスがエルサレムで杉越祭の食事式を行っている最中に、12人の中から裏切る者が出ることを予言する場面です。食事式の後半には、いわゆる聖餐式の制定場面がありますが、今日はあまり立ち入りません。またマルコ福音書の伝える最後の晩餐が杉越祭の食事式である一方で、ヨハネ福音書が伝える晩餐は明らかにその前日の夜の出来事であり、しかも聖餐の制定ではなく、洗足、足を洗うという象徴行為が物語られるというよく知られた食い違いも脇に置いておきましょう。むしろイエスと弟子たちの姿に注目したいと思います。イエスがエルサレムの神殿指導層のみならず、自らの弟子たちにも見捨てられ死んでいく一方で、イエスを信じ従ってきたはずの弟子たちは大きな挫折を経験します。両者の関係は明らかに信頼と交流から裏切りと断絶へと暗転します。受難物語をあえて前半と後半に分け、ひとまずその前半が導入、晩餐、そして捕縛の合計3つの場面からなっていると見ることにします。マルコ福音書では14章1節から52節です。 そのあらすじは、導入場面ではまず神殿指導層によるイエスの殺害計画が、続いてベタニア村での女性支援者によるイエスへの問いと、弟子ユダの裏切り計画が語られます。敵対者は一枚岩ですが、イエスの弟子たちは分裂しています。続く晩餐場面では、イエスと弟子たちの関係が前面に出ます。イエスの指示に従って準備がなされ、ある弟子の裏切りが予告され、そして聖餐式が制定されて弟子たちに託されます。最後の捕縛場面では、弟子たちと並んでイエスの敵対者たちが再び登場します。まずイエスは筆頭弟子であるペトロの裏切りを予告します。続いて彼はゲッセマネの園庭に少数の弟子たちを伴って行き、そこで祈ります。そしてユダが連れてきた神殿警備員たちにイエスは引き渡され、弟子たちは皆が逃亡します。では3つの場面に描き出されたイエスの姿をもう少し詳しく見てみましょう。導入場面のイエスは神殿支配層の殺害計画の対象です。おそらく勝ち目はありません。果たせるかなというエピソードの中で、イエスは女性の振る舞いを自分の埋葬の準備であると述べます。他方で12人の一人であるユダは敵対者たちとのつなぎを取り、イエスを引き渡すチャンスを待っています。おそらくより古い受難物語伝承では、敵対者によるイエス殺害の計画と弟子集団に内通者がいることだけが物語られていたでしょう。これにイエスの支援者に属する女性のエピソードが付け足され、イエスの死は世界中で福音が宣教されるための前提として新しく意味付けられました。続く晩餐場面では、イエスの振る舞いはとても積極的です。まず弟子たちに過ぎ越し祭の食事式の準備を予言の形で命じ、それが予言通りに実現します。続いてイエスは暗黙裏に十二弟子の一人ユダを指差しつつ、彼の裏切りを予言します。しかも人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かったという激しい言葉とともに、聖餐式の場面でもイエスは食事式のホストの役割を演じつつ、その場を一貫してリードします。もともと晩餐場面の中心モチーフは弟子の裏切りです。しかし現在ある受難物語では、これに聖餐伝承が付加されています。イエスの死は単に裏切りの結果ではなく、むしろ救いをもたらす積極的な出来事、すなわち契約のための私の血、多くの人のために流されるそれであったと解釈されているわけです。最後の捕縛場面では、イエスは筆頭弟子のペトロ、神、そして神殿勢力とそれぞれ対決し、その都度ある種の制約制限を受けます。まずイエスはペトロの離反を予言しますが、ペトロ本人からは私はつまずきませんと反論されます。ゲッセマネの場面は弟子の裏切りに対してイエスがどのように自覚的に反応したかを示すために、おそらく後から挿入されています。そこでイエスは当初はこの杯を私から取り除けてくださいと神に嘆願しますが、最後には私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと自らの運命を神に委ねます。捕縛の場面でイエスは神殿警備隊を、君たちはまるで強盗に向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのかと批判しますが、最終的には彼らに引き渡されます。こうして敵対者によるイエス殺害の計画、これに内通している弟子によるイエス引き渡しの計画はそれぞれその通りに実行されます。しかし殺害と裏切りの影の中にあっても、イエスは福音宣教を予告し、 多くの人のための救いを告げ、自分の願いよりも神の御心に従うものとして描き出されます。死に向かって歩むイエスの悲惨な道筋にかすかな光がほの見えています。この光は復活信仰から与えられました。それは壊滅的なウイルスの蔓延にもいつか終わりがあるであろうこと、それがもたらす死もまた神の前にあって最後の言葉ではないことを示唆しています。次に弟子たちの姿を見てみましょう。イエスの中核的な弟子集団の中に敵に内通したユダがいたということはおそらく史実でしょう。もっとも金銭授受の約束などの動機づけは高台の脚色です。真の動機について古今東西の文学を含めて多様な見解がありますが、本当のところはよくわかりません。晩餐場面でアーメン、君たちに私は言う、君たちの一人が私を引き渡すであろう、私と共に食べているそのものがとイエスが告げると、弟子たちは悲しんで一人また一人がまさか私がとイエスに言い始めたとあります。彼らは揺らいでいます。果たせるかな、新しく持ち込まれたゲッセマネのエピソードでイエスが苦悶の祈りを捧げている最中に3人の弟子たちは不甲斐なくも眠っていたと3度も言われます。イエスに怒ろうとしていることを彼らは聞いても理解しません。捕縛場面でイエスから離反を予言されたペトロは決してあなたを否みませんと強弁し、他の弟子たちも同じようにそう言い張りますが、最終的には彼らはイエスを見捨てて全員が逃げたとあります。さらに受難物語の後半で筆頭弟子のペトロが大祭司宅の庭で問い詰められるとあっさりイエスを否定し、最後に泣き崩れたと語られています。こうして敵対者の殺意と一人の弟子による裏切りの前で他の弟子たちは無理解かつ無力です。しかしその中にあってもイエスはベタニアの女性支援者の振る舞いを私に良いことをしたと評価し、12人にはパンと杯を与え、彼らの脱落をも旧約予言の成就とみなし、むしろ誘惑に陥らぬよう祈れと励まし、すべては聖書の言葉が成就するためであると宣言します。弟子たちにとってイエスの受難は単に外側から降りかかった不運というより、イエスから多くのものを与えられたにもかかわらず彼らの内面的な自覚における大きな挫折です。おそらく私たちもまた苦境の中にある人々の苦しみを理解せず、大切な人を裏切り、偉そうなことを言うだけで肝心な時には逃げ出し、判断を誤って挫折し泣き崩れる存在です。マスクの高額転売、トイレットペーパーその他の買い占めなど、今回のウイルス騒ぎは私たちの弱い側面を浮き彫りにします。それでも私たちに希望を与えるのは再び復活信仰です。捕縛場面でペトロの離反を予言するイエスは弟子たちに向かって、私は起こされた後君たちに先立ってガリラヤに行くというからです。この箇所は君たちをガリラヤへと先導すると訳すことも可能です。最後に本日の聖書箇所の最後のイエスの一言21節について考えてみましょう。新共同訳は次のように訳していました。人の子を裏切る者そのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののためには良かった。多くの人がいくらユダのことが憎いからといってこの言い方はひどすぎるとお感じになるのではないでしょうか。ギリシャ語原文を眺めていて興味深いことに気づきました。直訳してみますとこうなります。しかしその人を介して人の子が引き渡されることになるかの人間は災いなるかな、 彼にとってかの人間は生まれなければよかった。まず通常裏切ると訳される動詞の原義は引き渡すです。ここではイエスを官権の手に渡すという意味です。次に人の子とは話者イエス自身を指す婉曲表現であると理解しましょう。また新共同訳が不幸だと訳す言葉はご本人がそう感じているという意味ではなくて災いなりという外部からの評価です。かの人間に災いあれと訳すこともできます。つまりイエスを官権に引き渡す者は災いなるかな。この発言は文脈上ユダ個人に関するものです。ユダを通してユダの身にイエスの引き渡しという悪が生じるわけです。問題は後半です。彼にとってかの人間は生まれなければよかったとある、その彼にとっての彼とは誰でしょう。生まれなければよかったと言われるかの人間とは誰でしょうか。キリスト教会は伝統的に両方ともユダのことだと理解し、新共同訳と同じように訳して、イエスがユダの存在そのものを否定し呪ったのだと理解してきました。他方で仮に彼がイエス、かの人間がユダであると別々に振り分けてみましても、イエスにとってイエスを裏切るユダが生まれなかったらよかったのにという意味になりまして、内容的にはさほど変わりません。しかし逆に彼がユダを指し、他方かの人間がイエスを指していると取ればどうなるでしょうか。裏切り者であるユダにとってイエスなど生まれなければよかったのにと読めると思います。すると例えば、私が生まれなければ君は私と出会うこともなく、ましてや裏切りの罪など犯さずに済んだものをという意味合いになる可能性があります。全体の発言はするとユダへの憎悪ないし呪いというよりもむしろ憐れみの言葉に、そしてユダに、そしてそれゆえに私たちに自らの罪の自覚を促す言葉になるかもしれません。キリスト教会は信頼と交流を最も大切なこととして重んじるコミュニティです。感染性の強いウイルスの世界的蔓延は私たちの交流を著しく阻害し、経済的な大打撃を与えて、例えばフリーランスの人たちから突然に収入の道を奪い、物品の買い占めやアジア系の旅行者への差別行動へと人々を駆り立てます。ウイルスそのものは自然生物的な現象ですけれども、それは私たちに死をもたらすのみならず、私たちの信頼関係には破壊を、そして私たちを通して悪を生じさせます。復活信仰を共有する私たちは、しかし私たちは攻撃を受けている、自分たちをこそ私たちは守るべきだ、他の奴らではない、またよそ者に信頼する者たちは私たちを危険にさらしているという思考のスパイラル、そしてこれはまさに戦争を生み出すロジックでもありますが、そこから逃れたい、そのためにこそ自らの内にある悪をはっきり認め、互いの信頼と尊重を重んじながら悪より救い出したまえとご一緒に祈りたいと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、私たちの社会は大きな危機の中にあります。亡くなられた方々の魂に平安を、ご遺族近親の方々に慰めを、ウイルスに罹患された方々には一日も早い回復を、また最前線で戦っている医療従事者の方々には守りを、そしてこの社会の動きを決定する立場にある人々に知恵と決断力が与えられますように、この小さな群れに属する人々を今日もあなたがお守りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。